ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
ゆりしげ市長のワンダフル沼津、略してワン沼です。先週今週シリーズでお届けしています。沼津市でハーモニカ奏者として活動する鹿野久保勝さん、そして由美子さんご夫妻をゲストにお招きしてお話を伺っていきます。いつも通りゆりしげ市長もよろしくお願いします。
はい、またよろしくお願いいたします。
沼津ハーモニカクラブの一員としてコンサートのみならず、市内の福祉施設への慰問演奏や被災地への義援金の募集など社会貢献活動にも取り組まれていらっしゃいます。前半では活動についてね、いろいろ伺ってきましたけれども、ね、はい、引き続きその活動について今週も伺ってまいります。それではいつものようにゆりしげ市長からご夫妻に質問をお願いします。
はい、鹿野久保さん、先週に引き続き、今日もお越しいただきまして誠にありがとうございました。本日もまたよろしくお願いいたします。それでは早速質問ということでございますけど、沼津ハーモニカクラブさんとしてですね、社会貢献活動を始められたきっかけというのがあると思うんですね。そのあたりは何だったんでしょうか。
はい、結成当初から、我々二人の共通目的としてやっぱりハーモニカを通した社会貢献、まあ、これに力を注いでいきたいなと思ってたんですね。はい、特に地元である沼津市、まあ、恐れ多いんですが元気にしたいとか、そういう思いが非常にありまして、もう一つ私の場合は勤め先であった、はい、しずみ総合サービスというところがですね、小さな新設運動の静岡県本部、この事務局を担当して、その活動も私もお手伝いをしたりしたこともありまして、
はい、
そんなことで一つ一つの小さな新設の積み重ねっていうのが非常に大切だなっていうのを、まあ、身に染みて感じていたことが非常に大きいんじゃないかなと思ってますけど、
はい、由美子さんどうですか。
はい、アンダンティーノで毎月がんセンターへ慰問コンサートに伺っておりましたので、
はい、
沼津ハーモニカクラブでもせっかく活動するのであればハーモニカで社会貢献をしたいなっていう、そういう思いは常にありました。
はい、ありがとうございます。社会貢献って大変素晴らしいことですよ ね、
本当に、ね、素晴らしいことですね。はいはい、では続いての質問参りましょう。
はい、では今社会貢献というキーワードが出たわけですのでね、この社会貢献活動に関して慰問演奏の他に活動されていることが何かあれば教えてください。
はい、先ほど福祉施設の利用者をご招待したコンサート毎年やってますよということでお話しましたけれども、
はい、
その会場にいつも募金箱を置くんですね。で、来場された方々に呼びかけまして、集まったお金は大規模災害被災地だとか、はい、義援金として寄付してきたわけです。
はい、
去年の11月には、はい、我々の活動を知った沼津朝日新聞社さんから、
はい、
沼津朝日賞という
名誉
ある表彰を、いただきました。
う
ん、はい、でこれは我々夫婦2人が個人的にいただいたという思いは全くしておりませんで、
はい、
やっぱり今まで支えてきていただいたハーモニカ仲間全体の活動、
はい、
これが評価されてその代表としていただいたものだという考えもありましたので、まあ、この賞金についても市の社会福祉の発展につなげてほしいという思いから、沼津市の社会福祉基金で、まあ、寄与させていただいたという経緯です。
はい、素晴らしい心がけだと思います。本当にすごいですね。ちなみに由美子さんの方はいかがでしょうか。
はい、私はこれ以外にも被災地の皆さんのお話を伺ったり、はい、で必要とされている物品をお届けしたりしたこともあります。
あ、すごい。
で、東日本大震災の被災地の岩手県大船渡市や陸前高田市には、はい、知り合いが住んでおりましたので、
そうだったんですね。
はい、でハーモニカ仲間で直接慰問演奏に伺ったこともあります。で個人的には現在も年2回ほど物品を送る活動を続けて、忘れていませんよっていう支援の気持ちを伝えています。
今のお話の中でご縁があったというのはね、お話があったわけですけど、まあ、被災地の方にですね、慰問に行かれましてね、寄付をされるなど献身的な活動を行う中で、慰問を受けた方からメッセージをいただくことなどありましたでしょうか。またそんな中で例えば心に残ったことなどあったら教えていただけますでしょうか。
はい、心に残ったことは被災地だけではなくて、福 祉施設なんかの芋演奏でも同様なんですけど、お礼のメッセージやお手紙をいただくことはよくあります。
そうですね。
ただそこに書かれた言葉ももちろんなんですけど、
はい、
演奏を聞いていただいた皆様の様子、うん、表情が一番心に残っているんです、
う
ん、
なるほど。
で皆さん演奏を聞く前と聞いた後では全く顔つきが違うんです。で演奏を聞いて手を振ってくれたり笑顔になってくれたり涙を流したり、
うん、
でこんな様子を見て私たちの演奏でこれだけ喜んでいただけたんだって感じることで、うん、私たちも大きな力をいただいています。でこれは私だけでなく演奏に参加されたメンバーも同様に感じていることと思います。
お二人のその心っていうんでしょうかね、そういうこともですね演奏を通じて伝わったんじゃないでしょうかね、はい、そんな情景が浮かんできます。
ありがとうございます。
本当にありがたい活動です。
はい、もう本当にこう心に直にこう届く、
はい、
そんな活動をしてらっしゃるわけですね。
そうですね、
はい、では市長続いての質問お願いします。
はい、これまで沼津ハーモニカクラブとして活動されている中で感じたことのあるご苦労を教えてください。
はい、ハーモニカの演奏に関しては、まあ、メンバーが固定されて、
はい、
それから新しい人が入りにくいよっていうのがあるんですけども、それからメンバー その高齢化、
はい、
この2点でしょうかね。やっぱり結成当初はハーモニカの演奏経験がない人にも、まあ、人から丁寧にこう指導することができたんですけれども、
はい、
グループとして今年数も経ってきますので基礎やスタイルが確立され、で演奏する曲も持ち歌っていうんですかね、
はい、
楽曲を超えるようになってくると演奏経験のない新たな方を迎え入れるということは、まあ、年々難しくなってきてるんですよね。で一方でメンバーの中で体調を崩したり、
はい、
家庭の事情があったり、
はい、
とやむなく退会していく方が出てきますのでね、結果的にメンバーが徐々にこう減ってきているというのがちょっと辛いところですね。
そうですね、やむを得ない事情でしょうね。由美子さんの方ではどうでしょうか。
はい、結成当初はね全く無名の団体だったんですね、
はい、
それで社会貢献したくても芋演奏の依頼はありませんでしたので、でそこで私たち自身が直接市内の福祉施設などに足を運びまして、はい、活動を紹介してまいりました、
はい、
でこのようなまあ、地道な活動が実を結んで、少しずつお声をかけていただけるようになりました、はい、で私たちの活動を認識していただいて、
はい、
本当に多くの皆様から演奏依頼をいただけるようになった現在となっては、
はい、
特に苦労といったようなことはありません。
ないですね、
はいはい、で私たち自身も聴いていただける皆様に少しでもいい演奏をお届けしたいと練習を重ねています、
はい、
お客様とともに楽しみながら活動しています、
はい、
でそれこそがこれまで長く活動を続けてこられたポイントだと思っております。
はい、今お話の中で由美子さんの方からですね、苦労といったようなことはありません、そういうお言葉をいただきました、そのお気持ち本当に素晴らしいことだと思います。そんなお二人の活躍されている姿を見てですね、自分もハーモニカに挑戦してみたい、というリスナーの方もいるかと思います。今クラブではメンバーを募集されているのでしょうか。
はい、メンバーは今も募集しています。
はい、
実際に口コミとかメンバーの紹介等で新たに参加する方もおります。
はい、
しかし先ほどもちょっとお話しました通り、グループとしてのもスタイルが確立してきていますので、
はい、
演奏曲もが増えてきたことも合わせて新しくこう加入してくるということが、新しく加入しても、ね、長く続かない方がこうほとんどなのが実態でしょうかね、必要というところです。
なかなか難しい現実というのもあるんですよね。
はい、ありますね、
はい、
でもぜひねチャレンジしたいという方がいらっしゃれば、
そうですね、
ぜ
ひお願いします、はい、ね、
いつまでもいつもの窓口の方に入っているということですよね、
はい、市長続いての質問に参ります。
はい、ではせっかくの機会ですのでラジオの前の皆様へメッセージ、そして今後の抱負などございましたらよろしくお願いいたします。
私たちは 沼津ハーモニカクラブとは別に千本ハーモニカクラブという団体の演奏指導も行っております。で、千本ハーモニカクラブは千本プラザで開催されています、趣味の教室の一つである、ハーモニカ教室の修了生が中心となって活動しているんですね。で、沼津ハーモニカクラブと同様に慰問演奏やコンサートも実施していますので、ぜひおいでになってください。で、こちらは趣味の教室の中で基礎から指導させていただきますので、
素晴らしい、
少しでも興味のある方がいらっしゃればぜひ千本プラザ趣味の教室にご応募いただければと思います。
そうですね、
ハーモニカはその優しくて懐かしいその響きからですね、心の琴線に触れる音色だとよく言われるんですね、で、私たちが今の代表の石川圭一さんの演奏から受けた感じのようにですね、我々の皆様の心をこう魅了するような演奏ができるように、努力していきたいと思っています、またこれまで申し上げてきた活動は決して、私たち2人を中心にしているわけじゃないんですね、先ほども申し上げましたようにクラブの仲間、こういう方たちの演奏を聞いて、いただける皆様とお互いに個性を取り合いながら実践しているものなんです、で、演奏、慰問演奏やコンサートを通じて多くの皆様と触れ合って交流の輪を広げていけたらという思いが強いんですね、で、多くの皆様に我々の演奏を知っていただき、そして皆様のもとへとお招きいただければありがたいなと思っています、で、なお今年の5月17日金曜日ですけれども、沼津市民文化センター小ホールで第16回目となるハーモニカコンサートを開催させていただきます、入場無料となっております。で、当然福祉施設の方たちなどを声かけますので大勢の方が来ていただけるんですけどもね、皆様にもぜひご来場いただければというふうに思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほどご紹介いただいたハーモニカコンサート第16回ということなんですけれども、5月の17日沼津市民文化センター小ホールで入場無料で行われるということですので、皆様ぜひご来場いただきたいと思います。それではこの時間も最後に1曲ですね、演奏した曲をご紹介いただきたいと思うんですけれども、今週は古城という曲ですね、由美子さん。
はい、これ三橋道也さんの名曲ですね、
そうですね、
名曲です、で、この曲も第15回のハーモニカコンサートで沼津で開催されまして、文化センターでこれは沼津ハーモニカクラブ全員で演奏いたしました。で、ハーモニカは不思議と琴と音色が合うものですから、琴も一緒に演奏しております。
ではこちらもですね、どんな曲に仕上がっているのかというのを少しお聞きいただきたいと思います。 はい、ということで古城というね曲をお聴きいただきました。琴も入った演奏だということで、先ほどね由美子さんからご紹介がありましたが、視聴いかがでした。
古城ということですね、はい、私も、まあ、知ってる曲でございます。よく祖母がこ の, あの曲を聴いてましたね。そんな思い出もあるわけなんですけど、はい、琴との、まあ、コラボ確かに素晴らしいですよね。なんかすごく優雅なというか上品な出来上がりというんでしょうかね、そんなあの曲の雰囲気になってましたね。なんか新しい魅力がまた発見することができたみたいな、私としてはですよね、
素晴らしい。本当その通りですよね、はい、それぞれのねハーモニカもそうです、琴の魅力も改めて感じられるような、はい、そんな曲を披露していただきました。
はい、
はい、ということで、今月のワンヌマはですね、2週にわたって沼津ハーモニカクラブの鹿野久保勝さん、由美子さんご夫妻にお話を伺ってまいりました。限られた時間の中で大変恐縮でしたけれども、お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてはい、頼重市長もどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあでは今週もコーナーの最後にリクエスト曲を1曲ご紹介して、締めていきたいと思います。先週はですね、由美子さんの曲私の青空というのをね、リクエストとしてご紹介しましたけれども、今週は勝さんが1曲選んでくださいました。勝、はい、さん、セロソローサという曲ですね。
はい、
はい、これは、どうして選んでくださったんですか。
演奏しています、はい、プロのグループなんですけれども、H サンプチャスっていうんですけれども、
はい、
このグループがアンサンブルを、3人で演奏するんですけれども、素晴らしい演奏なんですね。
はいはいはい、
で特にこのセレッソーローサっていう曲は、
はい、
なんていうかピンクの桜っていうんですかね、あのスペイン語なんですけれども、
はい、
でテンポが非常にあって、
うん、
あのまマンボだもんですからね、
はいはいはい、
テンポがあって非常にあの聞いててもダイナミックな演奏、ハーモニカでこれだけのことができるのかなっていうようなあの演奏曲だもんですから、私大好きだもんで選んだんですけれどもね。
そうですか、一体どんな曲になっているのか、こちらも今日はお聴きいただきながら終わりにしたいと思います。それではマサルさんのリクエストです。ハーモニカスクランブルからセレソローサです。